こんばんは、エレキテルの植健です。
はい、ポリモーグです。
今日はポリムさんと私と2人でやります。
うえ
ゲストがいないんですけどね、その分だけ濃い特集をやりたいですね。うえっていうのはどういう意味？
キモいな
男2人ちょっと暑苦しいですが、
最悪
最悪ではなくて、濃い特集ができるっていう。どういう特集？
より最悪、
より最悪っていうか、よりマニアックなね、はい、特集ができます。
よりキモく、
うん、あ、よりキモくじゃないよ、ついうんって言っちゃったよ、
はい、
で本題に入ると、今回の特集は1989年特集。わーシーンシーンじゃないよ、はい、ポリさんがやりたいって言ったんじゃないか、そもそも。
最初は違う、最初は君は90年代特集にしようっつったんだけど、
うん、
90年代じゃなくて89年特集にしよう。
すごく幅が狭いよね。そんな特集普通雑誌とかさ、そういうの見たことないっていう幅が狭さ、
うん、
そこを
雑誌じゃないんだから、
雑誌じゃないんだからね、うん、そこをあえてやろうというのが我々のマニアックさ加減。
そうなの？
うん、そうだよ、
はい、
いい意味でね、
うん、
じゃあまず1曲目いきますか、早速。
はい、
はい、では1989年特集第1曲目、
89年のヒット曲。
大ヒット曲。
え、本当？
我々的には大ヒット曲。
我々的大ヒット曲、うん、
808ステイトパシフィック
202。ウレッテンのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
88ステイトのパシフィック202でした。これアルバムは90というアルバムから、
はい、
まさに90年代の幕開けを告げるような、ま
あ、89年だけどね、
うん、89年なんだけどね。
でもさ、なんかだ、なぜ89年特集かというと、
うん、
だね、80年代っていうのも、まあ、80年から始まってるわけじゃないわけだ、音楽的に、うん、78年とか9年ぐらいに D-BO が出て、
うん、
マンマシンが78年出て、
うん、
で79年にソリッドステッドサバイバーが出て、
うん、
もう始まってるわけ、78年79年あたりには、
うん、
で80年にラジオスターの日とかさ、そういう世界的な大ヒットがあって、
そう出てきたってい
う、ドーンってなると、
そう
一般の人たちもそういう音楽を知るというかね、
は
い、
そう
それですよ。89年はもう出てるわけや、90年代の音楽が。
90年代のテクノ、ちょうど80年代のテクノポップが90年代にはテクノという名前になって、よりハードコアの方向に進み始めた最初がこの88ステイトだったんだ。
まあテクノ自体はさ、デトロイトとかシカゴのハウスとかっていうのはもうちょっと前からあるわけだけども、うん、イギリスのチャートでね1位になったりとかっていうのは、それぐらいの大ヒットになったのはここからだよね。
そうだね。
まだこの時はテクノなのかハウスなのか呼び方が定まってないし、
ハウスっていう感じで紹介されてたね、初めは。
うんとね、だから俺はね、これね、元祖アンビエントみたいな言われ方をしてて、
うん、
後でさ、だからオーブとかさ、
うん、
出てきた時にさ、全然本当にそっちはアンビエントっぽいからさ、
そうだよ
全然違う、別物だなと思ってさ、うん、びっくりしたけどね、本当にアンビエントじゃんと思って、これは全然アンビエントじゃないのにアンビエントだとかって言われてたから、
うん、
でも当時はこれでも、
うん、
デトロイトのさ、
うん、
ゴリゴリしたさ、ディリック・メイとかさ、
うん、
ああいうのに比べたらさ、アンビエントっぽいっていうニュアンスだったんだよね。
ああ、そうかもしれないな。
ジャズとかにさ、そういうのネタを使ってるっていうだけなんだけどね、
うん、
今にして思えば、
まあ、リズムも確かにハウスっぽいところはあるんだけども、
うん、
初めて聞いた時にはブリープハウスっていうのがちょうどその頃流行り始めたんだよね。その流れで聞いてた俺は。
まあそうね、その流れの中から出てきたしね、
うん、
やっぱりイギリスのそういうテクノのね、
テクノポップ、
アメリカのテクノじゃないんだよね。
そうね、そ
のイギリスのそういうブリープとか、だってブリープだってブリープハウスとか言ってたじゃん。
ブリープハウスって言ってた、そうそう、だから、
ね、
ハウス
でも今聞くと全然ハウスじゃないよねあれね。
うん、よりテクノ寄りなんだよね、
うん、
ちょうどだから、まあ、テクノポップではなくてハウスがテクノを取り込んで、
うん、
それでよりハードコアな方向に行く、その狭間にあるっていう、
はい、
その中でブリープハウスの中でも、
まあ、いいよ、
もう一曲忘れられない曲がある
って、いいよ、
ブリープハウスの中。
あ、ごめんごめん、さっきのねアシッドとかも言ってたな。
アシッド、ああそれもあった。
まあいいやそれ、はい、
アメリカにアシッドっていうクラブがあって、ちょうどそこからこういうことが生まれ始めたっていう。
でもむしろブリープの方がねアシッドっぽいよね、今にして思
う、うん、
はい、まあ、どうぞ。
はい、1曲かけたいと思います、
はいはい、
アダムスキー NRG パート 1&2。
ブレックのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
アダムスキーの NRG パート 1&2 でした、うん、ハウスっぽいね。今から考えるとまずどっちかっていうと
ブリップっていう割にはね、うん、もっとなんかだからアシッドとかさ、今はさハードフロアのもっとビュービューしたやつで、うん、リアルタイムにどんどん音がどんどん変わってくるのが面白いみたいな感じ。
そうだよね、ループさせながら
もっとミニマルだよね、うん、この頃のブリップの方がね、
もっと原始的なんだよね、ちょっと
フィルター開きっぱなしみたいな。
そうそうそうそう、変化はしないんだよねそこがまたちょっと懐かしくて、まあ、紹介したかった、うん、別に、まあ、一生懸命聞くって感じじゃないけど、
ね、DB303 っていうよりも SH101 って感じ、
ね、そういう感じだよね原始的なんだよね、ちょっと、ね、
そこは別にそうそうあるんですけど、うん、はい。いやまあこの後にだからあれでしょ、うん、LFO とかオービタルとかジオーブとかっていうのが、う
ん、1990年から91年
にかけてデビューしていくと。
でいよいよ90年代のテクノの幕開けだよね、うん、これが
その前の年なんですね、これはね、
うん、そういうちょうど音的にそういう感じ、うん、であとは特徴的なのがその機材ね、はい、ちょうど機材が、まあ、もちろん808ステートっていうのはいわゆる808あれが安く叩き売りされてた時代、あんまり耳打ちされてなかってて、うん、そういう安く売ってたのをアンダーグラウンドの人たちがこれ面白いじゃんっていうことで作家にとって活用し始めたのがこのムーブメントの源の一つだったという、はい、まあそういう懐かしいっていうところを紹介しました。1989年特集の第1回目、
は
い、
もう秋田89年の特集は
まだまだ続くよ。飽きてもポリさんが飽きても全4回だからまだ3回続いちゃうよまだ、
はい、
ポリさんは秋田と言いつつも私はすごく楽しみなのでリスナーのためにもまだあと3回続くのでぜひ頑張って聞いてください。
はい、はい、リスナー置いてきぼりで、
リスナー置いてきぼりっていうのはいつもの通りです。はい、はい、お相手はリフケンの上健と、
はい、ポリモグでした。
また次回お楽しみに。84.2